ティ。
ラジオネームネオ綾乃さん。私の2021年の目標はズバリダイエットです。今年はコロナの関係で学校が休校になってしまい、暴飲暴食をしてしまったと反省しています。去年もこの時期に来年こそはダイエットをすると意気込んでいたような気がしますが、わらゆずいちゃんはどうやって休校期間の食欲を我慢していましたか？はい、食欲は私今までにちゃんとしたこう何食事制限みたいなのをしたことがあんまりなくって、で去年のお正月明けはちょっと太ったって言われました、マネージャーさんに。でも確かにちょっと実家に帰ってね、去年の冬はね、実家に帰るとやっぱりいろいろ家族とかからさ、やっぱせっかく帰ってきたしみたいな感じでいろいろ与えられるわけですよ。それをねむやみにこう全部を摂取したらそりゃそうなるわなっていう風に去年の冬は私もなってて、これはまずいと思ってちょっと制限したりはしてたんですけど、でもそんなもうなんかめちゃめちゃストイックに野菜だけとかそういうことは全然したことなくて、なんか何が正解とかは私も全然わかんないんですけど、ちゃんとしたダイエットみたいなのはしたことないので、なんかこうこういうもの食べたらいいんだよみたいなアドバイスは全然的確なことは何も言えなくて本当に申し訳ないんですけれども、食欲って我慢できないですよね。私もお腹空いた時すぐご飯食べちゃいます。あのおにぎりが私めっちゃ好きで、おにぎりをお腹空いた時絶対食べちゃうんですよ。でも自分に甘えないというか、こうなるって決めたのをひたすら想像して、こうなった時の自分にはどんなことが起きるみたいなことを勝手に妄想するんですよ。でそれを絶対実現したいって思うと、自然にこう食欲がなくなるというか、あ、これを自分になれるんだったら食べないでおこうみたいな風に思える気がして、私はそういう風にしています。うん、だからなんかね、食べ物を何食べたらいいとかじゃないんですけど、なんか考え方的に私はそうするようにしています。なんか目標みたいなのを決めたりとかしてますね。友達から聞いたりとかもするんですけど、そういうなんかしてるのみたいなのを聞いたりするんですけど、でもみんなそんななんかめちゃめちゃダイエットしてるっていうか、私の周りにもあんまりいなくって、そうだから今のなんだろう、高校生とかはどんな風にしてるのかわかんないけど、でもなんか極端なダイエットって本当に良くないと思っていて、私どちらかというとちょっとふっくらしてる女の子の方が好きなんですよ。ちょっとふわっとしてるぐらいの方が私はいいと思うので、そんななんか痩せることに必死にならなくていいと思います。なんか質問の方向が変わってしまった気がするけど、でもなんかそういうのを想像して頑張ってみるといいんじゃないかなと思います。でも頑張りすぎは良くないなっていうことを言いたかったです。はい、それでは2021年も張り切ってお送りいたします。オーディ新谷ゆずみの独り言。明けましておめでとうございます。新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは女優として活動をスタートしたばかりの私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。さてさて2021年になりました。ということで皆様どんなお正月を過ごされましたか？ねえ、今までにないこうお正月というか、いろいろね環境というか状況の変化があり、いろんな戸惑いもあると思うんですが、ね、2021年というこの1年が本当に皆さんにとってこう素晴らしい1年であることを祈るばかりです。本当に何が起こるかわからないですからね。でもとりあえずはね、ちゃんと年を越せて2020年は ちゃんと終われて2021年が始まったということで、ひとまずできました。おめでとうございます。もう2021年ですね。早いな、早すぎる。そんな2021年今年1回目にお送りする新谷泉の独り言のメッセージテーマは、2021年のあなたの目標ということで、もう早速メッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネームズズズさん、2021年、私の目標は週に1回映画館に足を運ぶです。お、2020年、新谷さんがたくさんの作品に出演し、私も映画館に足を運ぶ機会がとても増えました。ふかふかの椅子に座って、シーンとした空気の中、ジンジャーエールを飲むことも忘れて映画に集中する。やっぱり映画館で見る映画はいいなって再発見できました。2021年もいろいろな映画に出会って、ジンジャーエールをいっぱい飲んで、その中で新谷さんの演技にもたくさん触れることができれば最高だなって思います。ということで、ありがとうございます。確かにこの放送がアップされてる頃、こう、なんだろう、世の中の状況がどうなってるのかは正直なところわからないんですけど、でもね、何にしても映画館で映画を見るってことは本当に貴重というか、その作品を映画館で見るっていうことにすごく意味があるというか、またなんか違うそういう体験をするっていうことがすごく大事だなって思うので、私もね、映画はできれば映画館で見たいなと思うんですけど、やっぱね、なかなかこう結構な頻度で足を運ぶってことはね、難しいと思うんですけど、でもやっぱ1ヶ月に何回とかは行きたいところですよね。言っててなかなか実現することは難しいと思うんですけど、お家で見る映画もいいけど、映画館で見る映画はやっぱなんか人で違っていいですよね。そこで見るからの感動があるというか気がするし、私予告見るだけで泣いちゃうんですよね。別の作品を見に来たのに、その作品の前にやってる予告を見て泣いちゃうんですよ。そう、その結構体験もめっちゃ好きなんですよ。映画館で見る予告編。予告編を結構楽しみに映画館に行くこともあるぐらい予告が好きで、映画館で見る予告がね、好きなんですけど。そう。予告編だけ見て結局映画見てないとかもあるし、ね、見た方が絶対いいと思うんですけど、予告編もめっちゃ好きです。でも普通に本編も映画館で見ることが好きなんですけど、ね、ぜひぜひ映画館で映画は楽しみたいですよね。わかります、すごく。はい。見れたらいいですね。今年はたくさん映画を映画館で見れることを祈っております。続いて、ラジオネーム、タコライスさん。ゆずみん、こんにちは。こんにちは。高校2年生の女子です。お、同い年ということかな?こんにちは、今は何も考えず、とりあえず楽しんでいますが、2021年には高校3年生になるので、自分の将来や進路についてしっかり考えないといけなくなります。私は小学校の頃から管理栄養士になりたいという夢があります。ですから、今年は好き嫌いを克服する、苦手な科学の勉強を頑張ることを目標にして頑張りたいと思っています。ゆずみんが苦手なことを克服していくときに心がけていることや、これをやったら頑張れるということはありますか?あればぜひ教えてください。これは、そうですね。夢が違うと頑張れる方法も違う気がする。私だったらお芝居を頑張りたいって思うから、映画館に行って一つでも多くの映画を見たりとか、映画館で映画を見ると私はすっごい頑張ろうっていうエネルギーになるんですよ。だから管理栄養士か。そのあれじゃないですか。自分がその仕事に就いた時にどういうことが待っているんだろうみたいなワクワクを想像してみると頑張れる気がする。これになってこういうことをしてみたいとか、ああいうことをしてみたいとか、ワクワクすることをたくさん集めてノートに書き込んだりとか、わかんないけど、なんか書き溜めたりとか、自分の中で考えたりとかして、そのワクワクにたどり着けるように自分なりに頑張ろうって思えると 思うし、好き嫌いを克服する、これはね、でもなんか無理に克服しなくてもいいと思いますよ。嫌いだから悪いってわけじゃないと思うし、合う合わないって絶対あるから、けどなんか克服したいって思うなら、その克服した時のメリットを考えることは、私は一番、さっきのダイエットの時もそうでしたけど、そういうこととか、科学の勉強とかだったら、なんだろう、目標を設定するとか、科学の勉強で何点以上テスト取ったら何かを買うとか、何かを解禁するとか、いろいろなんか、頑張った先に何かがあると私は頑張れます。そうですね。そういうのを自分なりに考えて、あればぜひにやってみてください。はい。なんかちゃんとしたあれは言えないんですけど、私はそうしてます。その先にある楽しいことを考えたりとかしてますね。辛い時はめっちゃ辛いって思うかもしれないけど、今辛くてもその後絶対辛くなくなるって思います。はい。頑張ってください。私も頑張ります。続いて、ラジオネーム、ヒルトン・シンゴさん。2021年の目標といえば、もう20年以上前、中学生の時の担任の先生が言ってくれた、人生の最も苦しい、嫌な、辛い、そんな場面を真っ先に微笑みを持って担当せよ。もう、この言葉が2021年というより、毎年の目標になっています。私は、今、接客業の中でも、笑顔がすごく重要なホテルで働いています。仕事でも嫌なこと、辛いこと、たくさんありますが、この言葉のおかげで、何事も笑顔でポジティブに働いています。ゆずみんはこの目標、どう思いますか？ああ、接客業、確かにそういうことか。なんか、人とこう接する場面とかで、嫌だなって思うことでも、何かこう、微笑みを持って担当してたら、良くなるかも。でもすごく私これめっちゃわかる気がする。わかります、これ。この目標すごくいいと思うというか、私も結構心がけているかもしれないです。ちょっと現場の雰囲気とかが、なんかやっぱりこう、大人数で撮影とかしてると、やっぱりこうなんだろう、流れというか、撮影の雰囲気っていうか、なんだろう、やっぱ時間のない中、みんなで一生懸命一つの目標に向かって作品を撮ってるけど、でもやっぱその中でもみんなこうなんだろう、大変な時ってあると思うんですよ。でもそんな時に誰か一人がものすごく微笑んでいるというか、想像しにくい言葉で申し訳ないんですけど、一人がそういう雰囲気を持ってたら、それがこう全体に染み渡っていくというか、一人でもそういう人がいれば全体の雰囲気がすごく良くなる気がします。うん、その存在ってすごく大事だと思うし、この目標どう思いますかということで、この目標すごく素敵だと思います。私の心がけたいなって今すごく思いました。改めて大事だと思います。ものすごく確かに笑顔が重要な仕事って大変ですよね。だってそんなずっと笑っていられるわけでもないし、けど仕事だからっていうのもあると思うし、うん、でも、笑ってたら自分も幸せになれる気がするので、私は笑うことが大好きです。はい。辛くても、笑ってたらなんか、楽しくなりますよね。うん。いつの間にか忘れちゃうというか、私もこれからも笑顔を大切にしたいと思います。はい。続いて、ラジオネーム、アキヤマニアさん。私が2021年に挑戦したいこと、それは、二胡をうまく弾けるようになりたいです。二胡とは、中国の伝統的な弦楽器で、弦は2本しかないのですが、心揺さぶるような音色の出る楽器です。初めて聞きました。二胡奏者の方の生演奏を聞いてから、その音色に魅了されてしまい、今年についに二胡教室に通い始めました。お、行動派ですね。素敵ですね。大好きな二胡を弾けることが嬉しくてたまらなかったのですが、なかなか思うように弾けるようにはなりません。後で分かったことなのですが、二胡は数ある弦楽器の中でも最高クラスの難易度だったのです。うん。 今はまだ音を出すのが精一杯だけど、2021年はもっと練習して、何か一曲しっかりした音でニコが弾けるようになりたいです。新谷さんは弾けるようになりたい楽器はありますか？器用な新谷さんならきっと何でもすぐに弾けるようになるんじゃないかなと思います。こんな楽器ですっていうホームページの URL が貼ってあるので、今ちょっと聞いてきたんですけれども、めっちゃ私この音好きです。なんか何の楽器とかは全然詳しくなかったけど、なんとなく聞いたことのある音色で、中国のドラマみたいなのとかに、多分時代劇みたいなのとかで結構流れてる感じの曲で、なんかどっかで聞いたことある音色で、めっちゃ落ち着きますね。これ多分生で見たら私もこれ弾けるようになりたいと思う気がしました。すっごいですね。なんかそもそもどうやって演奏してるのかとかも全然わからないからね、難易度高そうこれは。でも頑張って弾けるようになった時の達成感はすごい気がします。いいですね。2個、なんか私の知らない楽器ってこの世界にいくつあるんだろうってぐらいいろんな楽器があると思うからね、知ってる楽器って本当に指に収まっちゃうぐらいな気もするし、だから知らない楽器とかもいろいろ調べてみたいなって今思いました。なんだっけ、なんか小学生の頃に国語の授業でやるやつ、スーハの白い馬、懐かしすぎる、懐かしい、それを今ちょっと思い出しましたね。え、いろんな楽器がありますよね。弾けるようになりたい楽器、でも知らない楽器がいいですね。なんか今知ってる楽器じゃない楽器がいいです。ドラムですか？ドラム？ドラムか。いや、弾けるようになりたい、全部そりゃできたら絶対かっこいいなって思うし、やりたいなって思うけど、なんかでもあんまりこう知られてないの弾けるってちょっとかっこよくないですか？考え方が簡単なんですけど、なんかちょっとあんま知られないやつとか弾けたらちょっとかっこいいなって思いますけど、でもドラムとかギターとかもね、弾けたらかっこいいし、はい、2個弾けるようになったらまたメッセージいただけたら嬉しいです。途中経過でもいいので、これぐらい上達しましたみたいなメッセージとかも待ってます。はい、この他にも本当にたくさんのメッセージをいただいたということで、今日は読むのはここまでなんですけれども、たくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。オーディ新谷はじめの独り言、まもなくエンディングです。お正月明け一発目の新谷はじめの独り言ということで、学校は始まってないけど仕事はもうちょこちょこ始まってますよね。もう始まってるのかな。ね、今年も気合い入れて頑張っていきましょう。なかなかこう休み明けってちょっとだるいなーって思うこともあるかもしれないんですけど、今年2021年も気合いを入れて私も頑張っていきますので、皆さんも頑張ってください。現在募集中のメッセージテーマ、引き続き新谷泉に挑戦してもらいたいこと、そしてあなたのお気に入りのお菓子総選挙を聞かせてください。皆さんからのメッセージは番組トークルームにお書きください。たくさんのメッセージお待ちしております。次回は1月20日にアップします。オーディ新谷泉の独り言、ここまでのお相手は新谷泉でした。またねー。オーディ。